君と山口先輩のまちづくりラジオ。
4月13日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤亮太です。
山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。おはようございます。紀藤です。
はい、おはようございます。
2回目の放送でちょっと慣れてきてますけど、福岡は中川の方で、町づくりの仕事をしてます。まあ、このラジオを通して、いろいろとね、改めて町づくりについて勉強していこうと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。そして山口悟です。僕は福岡県福津市津屋崎を拠点にですね、地域づくり町づくりをやっています。紀藤君のですね、実は大学の先輩ということもありまして、はい、紀藤君と呼ばせていただいてますが、今日は2回目ですね。よろしくお願いしたいと思います。
します。毎週土曜日の朝7時30分からの30分間、私たち2人がこの番組まちづくりラジオをナビゲートしています。まちづくりラジオ、この番組は街をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に街に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西の提供でお送りします。
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
はい、そして今日はですね、はい、前回初回の放送に引き続き、うん、私のまた先輩でもあります吉田まりえさんにゲストに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はね、吉田さんが、九州の、暮らし創造研究所というところでね、いろんな活動されてますけど、はい、そういった背景をお伺いしたんですが、今日逆に私と吉田さんの方から山口先輩のことを根掘り葉掘り聞いていきたいと思いますが、
うん、そうですね、山口さんだけじゃなくて紀藤さんの方にも聞いてい
きた
い、ね、それぞれ、
後半は私の方
ね、
じゃあまずは山口先輩の方を、ね、聞いていきたいんですけど、
ドキドキしますね。
早速改めてなんですけれども、どこで何してるんですか？
はい、福岡県福津市津屋崎という場所があってですね、そこは漁村集落なんですけど、歴史的町並みが残って、カブトガニとかウミガメがね、産卵に来るような歴史的なものも残っているんですが、そこを拠点にしながら、それこそ町づくりをやっているというような感じですね。
福津、津屋崎には、何年前にいらしたんですか？
僕は2009年に移り住んでるので15年前になりますね。もうそうなんですよ、もう15年で、
なんかその前は結構都会の方で頑張ってたと。
そうですね、生まれはもともとは北九州市なんだけれど、転校も何度かしたけど、就職をして東京に長らく12年いたんですよね。なんか僕九州好きだし、福岡好きだし、福岡に戻ってきて福岡市内に住んでたんですけど、3年ぐらい住んでて、だけどもっとなんかこう、なんだろうな、住んでる実感というか田舎暮らしというかね、土臭いところでなんか生活したいなと思って今の場所に来たという、そんな感じです。
どうですか、津屋崎の暮らしで、なんか、山口さんが楽しんでる暮らしってどんななんですか？
近所付き合いがやはり濃厚なところはあるわけですよね。で、子供たちがこんにちはとか、おはようございますとか、お山口さんって言ってくれるようなとことかね、あるいはお年寄りの人がおるって言って家に入ってくるとか、なんかそういうこう、なんか昔の懐かしい日本がまだ残っているようなところを楽しんでますね。
まちづくり的にはどこが大事っていうのがあるんですか、その暮らしの中に。
はい、僕が移り住んできた時に、東京に長らく住んでいた時代もあったんだけども、暮らしの選択肢があるっていうことはとても大事な気がしたんですね。
暮らしの選択肢、
要はこれはいいよねって例えば、ある人が思って、だからといって日本中がそうなっちゃうと、なんかいやそうじゃない生き方したいんだけどっていう人は行き場がないというところもあるような気もしたので、 だからこういう生き方もできるよ、こういう生き方もできるよとかね、この町はこういう価値観を大切にしてるよ、こっちはこういう価値観だよっていうふうにこう選択できるっていうことがとても大事な気がしたんですよ。だから、まあ、都会に過ごしていたらそれなりに楽しいこともあるけど、まあ、それでね田舎に行くといわゆるこう都会的なものはないので、うん、あれもないこれもないってなっちゃうけど、逆に都会にはないけど田舎にもあるよねみたいなものはたくさんあって、こっちはそれを大事にしていこうっていう、なんかそういうこう選択をしてみたいなと思ったんですよね。
あの、まあ、今おっしゃってたね、少しこう田舎暮らしがしたいなとか、うん、土臭いところでっていう思いとか、うん、あるいはその前に都会で暮らしてたっていう背景とか、うん、まあ、そういうところでこう自分の活動場所とかね、まあ、あるいは暮らしの場所を選んでいく人って結構多いと思うんですけど、うん、じゃあ、まあね、多分今日聞いてる皆さん町づくりっていうのに興味があると思うんですけど、うん、山口さんってその町っていうものに、まあ、住んでるわけですね。艶崎という町に住んでます、
はいはい、
でもちろん艶崎という町の未来も考えてますっていうのは、うん、少しこうスタンスとしてはどういう関わり方、うんうん、どういうスタンスで日々いらっしゃるのかなっていうのに少し興味があるんですけどね、
うんうんうん、なるほど、うん、あの頭の中ではね大きく3つのキーワードが、はい、実はあってですね、一つはこう働き方というのを少し、新しい見方で見てみようと、
うん、
で例えばそのどこかに就職する、そこで一生過ごすという働き方もまああるけれど、うん、選択肢として、例えば10万円稼げる仕事を3つやったら月30万じゃんみたいな、そういう暮らしもできるんじゃないかと。
なるほど、
うん、で今まではさ、1ヶ月に10万円しか稼げなかったら、それって仕事にならないじゃんって言ってなくなっていた、
うんうんうんうん、
だけども10万円も仕事だって呼んだらこう表に出てくるっていう、まあ、こういうようなことで寄せ集めて生きていくっていうね、こういうことも例えばやってみようなんて
チャレンジ、ね、ご自身もそれを今こうチャレンジしてる、
ね、かなりやってる感覚ありますね。うん、だから本業は何ですかって言われるとなんだかよく分かりませんっていう、うん、まあ、例えばなっていく、これが働き方が一つですね、うん、でもう一つが、まあ、暮らしっていう、要は仕事の優先順位ってさ、どうしてもなんかこう高くなっていくし、まあそれはもちろん仕方がないことであるけれど、でも仕事の優先順位を一つ落としてみて別のことを一個上げてみるっていうことをちょっとやってみてさ、例えばあの艶崎はあの海に沈む夕日がとっても美しいんですよね。だからお今日は夕日が見れるぞって言ったら仕事の手を止めてみんな海に出て行ってさ、
仕事よりも夕日が優先順位高いってことですね。
で沈む夕日見て、あ今日もいい日だったなって言って、なんかねみんなあのぞろぞろ海岸に出てきて、そして夕日を見て帰るなんていうのもとっても素敵だなと思うし、あるいはこう新鮮な魚も食べられるので、うん、あなんか今日はちょっと、漁港に行って新鮮な魚買ってこようかな、自分で刺身さばこうかなとかね、なんかそういうようなことをやったりしてますね、うん、暮らし、
あ素敵ですね、
うん、でもう一つがつながりっていうのを大事にしてて、
つながり、
うん、まあ、人とのつながりですよね。だからこう、まあ、これからの時代人口がどんどん減っていくというふうにも言われている、まあ、腹痛はねあの幸いにも人口今増えてるけれども、だけど、なんだろうな、お年寄りもあの子どもたちも一緒につながっていく、あるいはこう今、移り住んできてくださる方もたくさんいるので、地元の方とあとは移り住んできた方もね、仲良くみんなでやっていくとか、まあ、そういうつながりってすごく大事なんじゃないかと。
うん、
うん、
なんかマリエさんさ、まあ、実はね皆さん僕ら3人同じ大学を出てるんです、
うんうんうん、
でまあ大きく言うとデザインを勉強してきた私ですね、
うんうんうん、
で今の山口さんの話聞いてるとね、山口先輩の話聞いてるとね、うん、なんかこうデザインじゃないように見えるけどこれデザインですよね。
そうですよね、うん、やっぱりそういう、まあ、意図するかどうかは別としてやっぱりみんなが自然に集まりたくなるとか、
うん、
そういう行動を起こしたくなるとかっていうようなものって、うんうん、まああるものとしてどこにの町でも夕日って実はあるんだけれども、うんうん、そういう楽しむっていう行動という選択肢があるのかみたいなことっていうのはやっぱり何かしら作っていったり発信していったりとかいうところあると思うんですよね、うんうん、そういうところがやっぱりこうデザインっていうか
嬉しいね、
作っていってるっていうところはあるのかなって思います。
まちづくりラジオ、
じゃあ早速ですけど次は紀藤さんに行きたいと思います、はいはい、
これ緊張しますね。
そう改めてですけど、 中川に住んでるってことは最初も教えてくれましたけども、まあ、どこで何してるっていうのを改めて、
山口先輩津屋崎でしたけど、私も中川に住んでも長いんです、というのは母親の実家、母親の地元がずっと中川で、子供の頃はね、先週もお話したように結構転勤で僕は関東に住んでたりね、東北に住んでたりだったんですけど、まあ大学がね、皆さん3人とも一緒ですけど、九州芸工大という大学で、まあ大橋にキャンパスがありましたので、当時はね、そこから通うってことで中川の、まあ、じいちゃんばあちゃん家に居候したところからスタートしているので、私今49ですけど、まあ人生の半分以上中川に住んでるかなみたいな感じです。で、中川はね、まあ、会社をやらせていただいたりもしてますけど、あそこ博多南駅って駅あるのご存知ですか？
ありますね。
わかります。
新幹線の駅なんですよ。
新幹線駅ですよね。
博多駅からたった8分で行けちゃうっていう、もう奇跡のような新幹線の駅なんですけど。
本当だよね。
で、まあ、そんな駅もありながら、中川市は実は5年前か、約5年前に、町から市に昇格するという、非常におめでたい、ものを迎えたんです、日を迎えたんですけど、これはあんま言い過ぎると中川の方に怒られちゃうんだけど、僕それまでほら日南市っていう ね宮崎の、
そっちの話も後でちょっと
してみたいですね、まあ、そちらに住んでた日南市っていうのはもちろん人口がやっぱ減ってますと、非常に厳しい状況ですけど、その町から中川にまた戻ってきて、まあ、一旦行って戻ってきた形ですけど、そうするとね、なんか日南にいた4年間と中川に住んでの4年間ってどっちが楽しいかって、なんかちょっとね、中川、日南の方が楽しいなって感じちゃってたんですよね、
で
それは何かっていうと、やっぱ中川ってベッドタウンじゃないですか。で、じゃあね、先週の話もしたけど、やっぱ住んでる人と暮らしてる人って僕はちょっとこうニュアンスが違うなと思っていて、中川はやっぱりね、福岡都心部ってやっぱ土地も高くて、マンションね買ったり家建てたりするのが難しいから、なんかこうどこ住もうかなって言って、土地も安いし、ね、学校も近いしみたいな感じで、なんかそう住む場所を選択して住んでる人が多いんじゃないかって、でじゃあそうじゃなくて日南とかね、結構田舎の方に行けばそこで漁業があったり、ね、野菜作ってたりみたいな、やっぱそういう地域の暮らしみたいなものがやっぱり垣間見れたり、やっぱ地域が元気になれば自分たちも元気になるみたいな、そういう思いを持った人たちがいっぱいいて、なんかちょっと中川みたいなああいう街ってそういうのが寂しいんじゃないかなみたいな、なんかそういう思いで今仕事してるっていうのが僕のなんかこう背景かなと思いますよね。
でもあれですよね、キャプテンっていう喫茶店を継承したりとかっていうのを言ったんですけど、もう今カフェが全盛の時代に喫茶店っていうね、雰囲気の、本当にコーヒー飲みに来る地域の人たちがやってくるっていうね、そういう人たちの常連さんがいっぱいいらっしゃるみたいな、まあそういうねところを継承されたりしてるのは、やっぱり何かしたいと思ってるからじゃないかなと思ってるんですけど、
さっき言ったその日南市のね商店街でも実は油津コーヒーというカフェを作りました。で、ね、中川に戻ってきても喫茶店を始めましたっていうとね、紀藤さんってカフェとか喫茶店が趣味なんですかとか言われるんですけ ど、
なるほど、
決してそうじゃない、そうじゃないです、実はその油津のコーヒーとね、日南のコーヒー屋さんと中川のコーヒー屋さんって実はコンセプト真逆なんですよ。
真逆、
というのは、日南市はもう人口が減って、もう商店街は閑散としてますと、それをなんとか復活させたいという中でできたコーヒー屋さんですよと、そうするとやっぱり街に新しい風を、ね、吹き出そう、新しい風を起こそうという喫茶店ですよ。だから当時パンケーキをねメインにして町になかったものを作っていこうなんですね。で、一方で中川市は人口が増えてます、非常にまあ豊かになってきてると思いきや、メインの通りには昔あった地元の店はほとんどなくなってチェーン店になっていく、で、まあそれはね夜中まで空いてるし賑やかなんだけれども、そこでね食べてる野菜とか、例えばお寿司の魚なんてよそから運ばれてきたのばっかりで、なんかこう地域ではないんですよそれって。
なるほど。
だからキャプテンってお店が、まあ、うちのお店はメインの通りのね二面したところにあるんですけど、ちょうど5年前に40年間やられてたマスターが引退するというタイミングでもうなくなる予定だったんです、そうするとまたなんかここがね新しくなっちゃって、やっぱり地域のアイデンティティみたいなものがどんどんなくなっていく、でね、山口さん、僕らランドスケープデザインで風景のデザインを勉強してたじゃないですか、やっぱこう通りを見た時の景色景観も、やっぱだんだんとこうどこの街かわからなくなってくるんだ
よね。ロードサイトはね、大体大型店になって大体同じようになっていきますよね。
うちのキャプテンってお店はほら少し特徴的なね、
そう、屋根がねちょっとこう
外観がね
尖ってね、
そう、あれがなくなったらもう終わりじゃないかっていうので守ってる、だから要は ナポリタンとかウィンナーコーヒーとか、うん、全くその前と変わらないものをずっと守り続けてるコーヒー屋さんなんで、
あ面白いね、
さっきの油つコーヒーとね、うん、このキャプテンっていうのはコンセプトが
要はさ、なくなっちゃったからさゼロから作るぞっていうタイプのものと、うん、これがなくなったら何か懐かしさが失われてしまうから、うん、継いでいこう守ろうっていうね、だから作るって言いながらなんかこう作るというよりも残すというか守るか、ね、あるいは活性化するというか復活、うんうん、ね、何とも言えない、
そうですね、うん、だからなんかこう街ってほっといてもどんどん変化していくと思うんですね、うん、それがもちろんいい変化の場合もあればやっぱりちょっと大丈夫かなっていう、こう悪い変化もあって、うんうん、でまあ私たち一応ね街づくりという現場で仕事みたいなことさせていただいてる人間からするとやっぱそういうものをいい流れにやっぱ改善していかないといけない、
うん、そうだ
と時にたまたま喫茶店とかカフェみたいなものがそこの流れを変えるなんかきっかけにならないかなみたいな思いでやってるのが、まあ、2つのお店かなと思いますよね。
すごいその点は山口さんと相通ずるものがあるかなと思うんですけど、うん、やっぱりこう、うん、作ると言っても新しいものを作る油津みたいな行動を起こすとかね、場所を作るとかっていうものもあるんだけど、うん、今あるものを生かすとか、うん、そういったものをつなげていくことも、うん、それも作ることの一つであるっていう、うん、それが、
ね、
すごく古いもの、うん、100年前ですとか江戸時代ですとかっていうものではないんだけれども、うんうんうんね、昭和の時代のだけども自分たちの親の世代とかからある町の目印ですとかっていうような、なんかさふるさとっていう話もあったと思うんですけど、うん、やっぱここ見るとあ自分の町に帰ってきたとか、うん、昔からあるよねここっていうような、うん、なんかそういう場所とかを残していくとかつないでいくっていうこともやっぱり町づくりとしてすごい大事かなと思うんですけど、うん、その点はね山口さんも一緒ですよね、うん、
それで今紀藤君がねその流れを変えるっていう言葉を言ってさ、それすごいわーってまたこう響きましたね。だから守るイコールこうなんだろう、ずっと止めておくって意味じゃなくてさ、
なるほど、
うん、どちらにせよこう流れて未来を作っていて、その方向性をちょっとねこっちじゃなくてこっちかなっていう風にやっていく、だからこう流れを変えていくっていうのもデザインだよねって、まあ、こんな風にも言いたいわけですよね。
デザインですよね。
紀藤くんと山口先輩の
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオいかがでしたでしょうか。本日も先週に引き続き九州の暮らし創造研究所の吉田真理恵さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
2週に引き続き2週に続きまして、
はい
はい、どうもありがとうございます。
いや本当ね、なんかこう3人でやるとやっぱね、こう深掘りと立体的になって、いやよかったですね。いいですね。
来週からはね、まあ、我々いよいよ2人で頑張っていくわけですけど、うん、マリさんまた来ていただいてもいいですか。
またぜひ遊びに来たいと思います。ぜひ時々仲間に入れてください、
ね、ぜひ。すごいお上手ですよね。
またまたまた
ということで、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
でいよいよ来週からはですね、はい、まあ、いろいろまたゲストをお呼びしてというコーナーが始まっていきますので、はいはい、来週は、うん、福岡女子商業高等学校、私が住んでる中川ですけど、うん、まあ、女子商ですね、はい、柴山翔太校長先生をお呼びしたいと思うんですが、まちづくりラジオなんですけど、うんうん、校長先生っていうのはどういうところですか。
ですよね、うん、でもよく考えるとね、その学校って教育の、ところでしょ。そこで育った子どもたちが大人になって町の担い手になっていくわけだから、これ町づくりだよね。
なんかお若い先生らしいですね。
そこが重要です。校長先生って言ったらさ、うん、みんな頭の中で何がイメージするかってね。
わかりますわかります。
33歳です。
お若い、
はい、
これ面白い話が聞けそうですね。
面白い話が聞けると思います。ぜひ皆さん本当聞いてください、
はいはい、番組では皆さんからのご意見ご感想、また町づくりに関しての質問や相談などを受け付けています。メールでお寄せください。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。この番組はポッドキャストでも配信しています。 LoveFM のホームページ、もしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください、今日は本当にお付き合いまたまたありがとうございました、また来週お会いしましょう。お相手は紀藤亮太、
山口悟、
吉田真理恵でした。
まちづくりラジオ。この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西の提供でお送りしました。